もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。今回は7月1日に横手明豊中学校で行われた横手市議会の出前講座、ゲストティーチャーの模様をお送りします。早速当日の様子をお聞きください。収録している今日は7月1月。私は今横手明豊中学校に来ています。今日は3年生の教室で教育文化、市民協働、生活環境、産業振興、健康福祉、建設交通の5つの分野に分かれて横手市議会議員がゲストティーチャーを務めています。
そのリサイクルするとか、あ、
便利に育てる
難しいね。別に顔を捨ててなくてもやっぱりその自然を壊さないと人とかってなれば地球温暖化対策になるんじゃない。じゃあ見てみよう。
さて、およそ50分の出前講座が終了しました。それでは講師を務めた高橋聖子議員にお話を伺います。高橋議員、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
今日は聖子議員も含めまして5名の議員がゲストティーチャーを務めてましたね。
そうですね、今日は5クラスに分かれるということでしたので、政策のそれぞれの分野を、5人で、講義という形でお話をさせていただきました。私のほかに青山豊議員、菅原忠議員、辰巳町子議員、加藤勝義議員が教壇に立ち、3年生の皆さんにお話しさせていただきました。
続いて3年部主任の佐藤義明先生に今日の授業の目的や内容についてお話をお伺いしたいと思います。では佐藤先生、よろしくお願いします。
お願いします。本校3年生は総合的な学習の時間にふるさと横手を持続可能な地域にするために、自分たちにどんなことができるか、どんな提案ができそうか、各分野に分かれて課題追及を進めています。生徒はこれまでの学習でタブレットを使いながら調査を進めてきましたが、横手市議会議員さんから直接お話を伺うことで横手市の現状や抱えている課題についてより理解が深まるものと考え、横手市議会の出前講座を活用させていただきました。今回の学習会では各分野ごとに5名の議員さんからお話を伺い、その後 4、5名のグループでグループワークを行いました。横手市議会議員さんとの貴重な学習の機会を得たことで、課題解決に向けてたくさんのヒントを得ることができたと思います。ありがとうございました。
それでは実際に授業を受けた生徒の皆さんにお話を聞いてみます。
3年2組の佐々木直人です。青山豊議員さんから市民協働と教育文化についてのお話をいただきました。
その中で特に印象深かったお話などあれば教えてください。
はい、応援人口という人口があることを僕は知りませんでした。人口が減っていく中で応援してもらう人がいるというのは大変心強いことだと僕は考えています。だからその応援人口を増やしていけば必然的に横手市を盛り上げることにつながるのではないかと考えました。ただやっぱり人口が減っていくとやっぱりこの町もダメになっていっちゃうんじゃないかなとは思ったので、それと同時に自分たちの町の人口を減らさないようにするということも考えていきたいです。
そのためにどうすればいいなっていう解決法は見つかりましたか？
多分ですけど、横手市の名産品みたいなものを PR するとか、あるいは新しい施設を建てるといったことも必要になるんじゃないかなと考えました。
ここまで教育文化市民協働についてお話を聞いた佐々木直人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いてお話伺いましょう。自己紹介お願いします。
3年4組菊池優作です。菅原議員さんから、産業振興についてのお話を伺いました。
菅原忠議員から産業振興についてのお話だったんですね。印象深かったお話とか、ここ面白かったなっていうところはありましたか？
僕らの班では横手市の悪いところだったり、それを解決するための策を考えていました。菅原議員さんからは横手市のいいところだったり、横手市の魅力だったりを多く話されていて、そこは僕は印象的でした。横手市は産業として農業を頑張っているのですが、農業はあまりお金につながりにくいんですけど、それをお金につなげるための方法だったり、そのために自分たちができることなどを話されていました。
菊池さんはそのためにどんな政策を出したいなと考えましたか？
加工品を作ることです。例えばさくらんぼだったりも全部加工品にすれば、周りの地域との差が出てきて、いろんな人の目に留まるので、だから他の地域との差別化を図ることがとても重要だと考えました。
では最後に授業を受けた感想を教えてください。
はい。市議会議員さんと直接話すっていうのはなかなかないことなので、これを学校でやってくれるっていうのはとてもいい経験になると思いました。自分たちの意見が反映されるといいなと思いながら授業にやれるので、とても意欲が湧いてきます。
ここまで産業振興についてお話を聞いた菊池優作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いてお話を伺います。
3年役員の佐藤理子です。辰巳議員さんから健康福祉についてのお話を伺いました。
印象に残ったお話とかあれば教えてください。
自分は今まで少子高齢化がこんなにも進んでいるとよく分かっていなくて、今日改めて辰巳議員さんからお話を伺って、横手市の人口の4割は高齢者ということだったり、今少子高齢化が進んでいる中で様々な対策を頑張ってくれているということを学ぶことができました。
この後どんなふうに活かしていきたいと考えますか？
自分たちにもできることがあったら積極的に取り組みたいと思ったし、中学生の健康の駅というのも今増やしていこうと頑張ってくれているということだったので、それが広まってきたら自分たちでも周りの人たちに広めていって、健康に長生きすることをみんなにも知らせていきたいなと思いました。
では最後に今日の授業を受けた感想をお願いします。
これから福祉を支える人材が不足していることや、経済の安定が心配されているということを学ぶことができたので、福祉を支える人材を増やすためにも、町の人に福祉に興味を持ってもらうことを大事にしていってほしいと思ったし、自分たちでも、福祉についてもっと知って、福祉の仕事をちっぽけな力かもしれないけど支えていくことができたらなと思いました。
ここまで健康福祉について学んだ佐藤理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いてお話伺います。
3年3組の最上沢です。高橋議員さんから生活環境について教えてもらいました。
高橋誠吾議員から生活環境についてのお話ですね。どんな内容ですか？印象深いことがあったら教えてください。
地球温暖化の政策としてカーボンオフセットというのをやっていて、日常生活などで出た CO2 を削減しようと森林に吸収してもらうというのが一番印象深かったです。
ではグループで いろいろ話し合いもしたかと思いますが、その中で出たお話も教えてください。
人口減少を食い止めるために少しでもなんか流行りを入れたというか、ジブリのようなおしゃれな田舎暮らしをすればいいんじゃないかと出ました。
今後生活環境について改善していくために、沢さんができそうだなと思ったことはどんなことですか？
横手市ではリサイクルをしてセメント化をしていると聞いたので、資源化率を上げてもっとより良い横手市になっていけばいいなと感じました。
今日間近で議員さんのお話聞いてどうでしたか？最後に聞かせてください。
こういう機会は初めてだったので、とてもいい時間になったと思いました。
ここまで生活環境について学んだ最上沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にお話を伺うのはこの方です。
3年1組博多凛香です。加藤議員さんから建設交通分野についてお話をお聞きしました。
加藤勝義議員から建設交通についてのお話だったんですね。どんな内容でしたか？何かこう印象深かったお話あったら教えてください。
はい、加藤議員のお話では、横手駅東口を再開発させるために大きな図書館やカフェスペース、スポーツスペースなどを建設する予定だとおっしゃっていました。
横手駅東口に来ることはありますか？
私はあんまり、訪れることはないんですけど、東口が、活性化するとお聞きして、私もちょっと行ってみたいなと思いました。
その他にグループワークで話し合われた内容など何かあれば教えてもらっていいですか？
横手市は人口不足で税金も結構たまるようなことはあんまりないとおっしゃっていたので、横手市民から募金をしたりして建設交通につながっていけばいいという意見が出ました。
最後に議員のお話を聞いての感想を教えてください。
はい、このような機会は全然なかったので、私たちにとってはとてもいい機会になりました。これから横手市がどんどん進化していけばいいなと思いました。
建設交通についてお話を聞いた博多凛香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは健康福祉分野を担当した辰巳真知子議員にお話を伺います。今日の出前講座はいかがでしたか？
そうですね、久しぶりなんですけども、中学生の人たちはもう自分の問題として捉えているってところがすごくなと思いました。
今生徒の皆さんにインタビューしたのを間近で目の前で聞いていただいたんですが、それを聞いていかがですか？
は
い、
やはり私が担当したクラスもそうだったんですけども、みんな少子高齢化という大きな課題を抱えて、それがどうすればいいかっていうのをすごくアイデアを出して いるんですよね。そこがやっぱり持続可能な社会を作るという主体性が感じられてすごいなと思いました。
子どもたちに期待することをお願いします。
そうですね、このせっかくのこの横手市をみんなで作り上げようよということで、一回外に出てもいいから、やはりこの横手市に帰ってきて、で町づくりを一緒にしようよっていうふうに言いたいと思います。
はい、辰巳真知子議員でした。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
さて再び高橋議員にお話をお伺いします。はいはい、今回の出前講座はいかがでしたか？
楽しかったですよ。ちょっと難しい話をしたかもしれませんけども、発表を聞いてみたら意外とこう噛み砕いて、理解していただいたので、やった方としては嬉しかったですよ。
では最後に子どもたちに期待することをお願いします。
はい、激変する社会ですので、まあやはり未来のことをこう予測しながら勉強していってもらいたいなというふうに思います。
ここまで高橋誠吾議員でした。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
っと教えて横手市議会。今回は7月1日に横手明豊中学校で行われた横手市議会の出前講座、ゲストティーチャーの模様をお送りしました。横手市議会では出前講座の申し込みを受け付けています。詳しくは市議会事務局にお問い合わせください。次回8月22日の放送は9月定例会のお知らせと議会改革ランキングをお届けする予定です。次回もぜひお聞きください。